皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
え、この国の首都ってそこ？ってなるシリーズ。オーストラリアはシドニーじゃなくてキャンベラ、カナダはトロントじゃなくてオタワ、セジュンアルディード、オリーラ。
タイミング分からへんかったわ、今。どっか
なんでやねん。
青春アルディード来るか、もう一個ぐらい来るかなと思って、街の名前。青春アルディード、オリーラ。
初
めて失
敗したの。
いや、やり直さへんかっただけ。
まあまあまあ。
そうそうそうそう。どうしようかな。アルデヒド両方反転するか。
まあ2回ね。
2回。
はい、はい、ということで部長です。
アニヤギです。
今も言ってたんですけど。
はい。
この iPhone を上に置くだけで充電できるみたいなのが流行ってんやけど。
はいはいはい。ワイヤレス給電ね。
不便なんですよ。
便利なんすよじゃないんや。
結構ジャスでおかんとあかんくて。
まあまあまあまあまあ。
で、そうじゃないと充電できてなかったりするから結構心配から見ちゃうし、で、上からこうスッて浮いたりするような置き方をする、なんちゅう、こう斜めになってて。とかやったら、そのジャスではまるから充電できんやけど。
はいはいはい。
で、それやったらパッて浮いてるわけじゃないから、それともコード刺す方が良くないみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
コード刺してやったらその見ながら充電もできるし、で結局 2,3 回買ってみたけど結局優先に戻ってきたんですよ。でこれはでさっきも言ってたんやけどヘッドホンとかもそうで、
はいはい、
ワイヤレス、
あ、そうなんです
よ、ね、便利と思うけど電池のこととか何も設定考えんでいいから結局優先の方が早いなみたいな。
まあやっぱ優先のいいとこっていっぱいあんなみたいなのは再確認するよね結局。
で特に僕が今言ったその充電のやつなんかもそうだけど、例えばチョボが3つぐらいあるだけでも3つ4つ、
は
あ、パコってはまるわけで、
はあ、
やったら充電確実にされるわけよ。
ああまあまあまあまあ。
でもさっき言ったみたいにガチってはまるんやったらそれ上に置くだけの意味がないじゃんみたいな。
はいはいはいはい。まあ、デザインの問題ですね。
だからこれって実はデザイン機能じゃなくてデザインの問題で、
ていうか、まあ、デザインは機能やからね。
まあそうやな。
まあまあまあそうなんですよ。
機能をより機能として発動させるものがデザインやろうな。
ああ、うん、まあ工業デザインとかね、まあ、そういう概念
です。からやっぱり、いや分かってない時はさ、デザインっていうのはかっこよさって思って
る。まあまあまあ
中学とかをそう思ったし。
確かにね、
このデザインが好きっていうので、絵柄のこととか言ったりする。
はいはいはい、はい、
T シャツの。
まあそうっすね。
けそうではなくてやな、改めてデザインって最近思うことが、プロダクトデザインとか言うんでしょうけど。
あ、まあそうですね。はい。
けどまあ根本は全部一緒やもんなって。
相性とか、まあそんなんやろな。まあ我々とかやと結構機械バラして直してくれって言われることが時々あって、やっぱり、
うんうん、
バラしたりすると、もうここにピン一本あるかないかみたいなんで、めっちゃ便利みたいなのとかめっちゃあるんですよ。
ああ、そうやろな。
その何でもない工夫みたいなのがめちゃくちゃあるんですよ、中とかって。
今日わかるわ。
うん。だからまあそういうのって結局試作品作って、あ、ここが良くないなみたいなのを何回もやってるわけですよね。うん、結局、うんう
んうん。そういうのがすごい大事やな。
まあ大事やし、聞くね。なんかよく、それこそまあ今でもあるけど、すげえ安いおもちゃとか。プロダクトとかって、なんか、一回落としただけで壊れたりするじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、まあ。
で、そういう時に、こう、ピンが飛ぶとか、爪が飛ぶとか、みたいなのめっちゃあるんですけど、ああいうのももう完全にデザイン不足なんですよね。
まあ違う、落としたらここが割れるってなってるのが良くないよね。
そうそうそう。
そうそうそう。
でも、ただ割れてもいいと思って作られてる可能性があるんで、言っても治んないっていうのがまたこれ困ったことで。
だから、実はその、いわゆる戦隊のロボットって、とかって、
はいはいはいはい、
まあ、1年売るわけで、でロボットが出た初期と、
うんうん、
実は最終回近くなっていく後期で、実は微妙に金型変わったりして
た。ああ、あるよな。
そのここの爪めっちゃ折れるなっていう箇所が修正されたりして
る。するするする、
うん、マイナーチェンジ実はしてて、だから初期型と後期型って割と違うんやけど、色変わったり。
でも前半の方が折れやすいけどかっこよかったりすんねんな。
そうやねんな。それをどうデザインとしてはどっちが正しいって話やろうな。
まあ、確かにね。ソフビとかもこう前半は結構まだ作り始めやから気合い入れて塗ってたりするんやけど、だんだん色変わったりするし。
うん。よくよく見てたらそういうのって多いからっていうことは思いますよね。
まあそうですね。
まあ、あと、もう何話してないかな、多分。福山雅治のコンサートに行くっていう、
行きますって話はしてた。
そうそうそう、
ああ
行ってきましたね。
ああよかった。
10年ぶりぐらいかな多分。
どこ行った
の？大阪城ホールですね。
ああ
多分僕初めて行ったのが97年の高2とかに行ってんのよ、
うんうんうん、
96年か7年ぐらいと思うけど、ツアー名は98だったけど、97年か95年かに、
うんうんうん、
に大阪城ホールに初めて福山を見に行って、
はいはいはい、
だから同じ場所ってもう割とグッと来るけど、例えばオトクファンがすごい増えてるねとか、
あ
でなんか単に好きとかじゃない、ちょっと一歩引いた感じで見に行けたら、
うん、
なんかすごい、あやっぱすごいいろんな音楽のいろんな要素めちゃくちゃ取り入れてやってるから、この人ずっとやれてるんやなってめっちゃ思います。
うーん、まあでもそうやろね。
うん、なんか普通のこと今更思ったけど、ずっと売れてる人は努力してるんやって思った。
まあまあまあ、やっぱりね、取り入れるもんがないと、
うん、
もうね、自分という布を絞っても絞っても出る液はちょっとしかないんで。
まあそうやな、
そうな、水を補給しないとねダメですね。
なんかこう、はい、エビ料理屋をやってる人がさ、
はいはいはい、例えば
こうエビのガーリックシリンプみたいなのが流行って、
はあはあは
あ、まあ、ちょっと前流行ってさ、ハワイとかで、
うんうん、
であれを人気あるからっつってあれだけをやり続けてる人はやっぱり多分途中でやめるよなみたいな。
まあまあまあまあまあ、まあ、大きい波でガッて儲かって、
ね、
だんだん儲からなくなってみたいになるからね、それだけ。
で今回はやっぱりエビを使った料理をずっとちゃんといろんな調味料が出たらそれを使いみたいなことちゃんとやってんねんな。けどずっとエビ料理みたいな。
まあまあまあまあ。あとまあだから流行りに乗るっていうのはまあやっぱり必要なことではあるんですよね。
まあ需要やからな
と。うん。
で思えばずっと昔からやってるようなそれ本
当
みたいな気持
ち。いやでも食べ物でももう完全にそのなんていうの、人気店と老舗って全然違うじゃないですか、戦い方が。
うんうんうん、
まあ、だそういうことですよ。老舗っていうのは 大体チェーン展開してないまず。
まあ、今複数店舗あってもそのやっぱある程度コントロールするというか、
そうそうそう、まあ、だからもう完全に こういうお客さんが来ますっていうところをきちっと狙って確実に売っていくっていう能力なん で、ま
あ、やっぱ旅行行って君とか武田さんでもよく話すけど、
はい、
めっちゃ人気店でめっちゃ並んでるラーメン屋とかでも、
はいはいはい、
全く同じ味を今新店として出したら多分入れへんっていうのが多々
あ
って
、あ、まあそうですね。
でこれ歴史があって食いつながれてるからここに求められているんやなみたいな、
うん、
でもこれを今外に出したら全然うまないとか言われたりするし、
まあね、
だからそのやっぱ味っていうのは実は一番じゃないよなっていう話なんやけど、
あ、そうですね、
あの姫路の水シューマイとかね、
はいはい、
まあ、群馬県のコロリンシューマイってのもあったりするんやけど、
だってそのさ、なんか毎日食いたくなくても、
うん、
2ヶ月に1回食いたいもんっていうのは長続きするわけよ。
いや、そうやねんな、
だ毎日食いたいほど美味しいとダメっていうのは、もうやっぱ心理は心理でさ。
で、うん、で、まあ、なんちゅうやろな、うまいから食いたいわけでもないっていう食い物は多々ある。
あるあるある。
そう。
そうそうそう。うまいから食ってるわけじゃない。
うまーとかじゃないけど食いたいって思うもん。うん、で、めちゃくちゃあるからな。
最近これとこれとこれ食ったから、これじゃないもん何あるやろ、で、こう、コロリンシューマイとか出てくるわけですよ。久しぶりに食うか、みたいな、
うん。で、米と味噌汁なんかもそうやと思うんやけど、毎日みんな一口食うために感動するほどうまいわけじゃないけど、
うん、
けど毎日食いたいし、
まあまあまあまあ、っていうか毎日食っても飽きない要素があそこにありますから ね、派手さはないけど飽きはこきにくいっていうね。
で、じゃあうまないんかって言われて、うん、ちゃんと食ったらやっぱりうまいよなってこともわかるしみたいな。
まあ他のもんとか食うとね、洋食みたいな、もう外国とか行くと露骨で、
うん、
味噌汁飲みてみたいな、出汁が足んねえみたいになるんですよ。
まあなるやろな、
なんねん、まあ、やっぱ、うん、いかにね、やっぱ、だしの味っていうのが毎日食っても飽きないようにできてるかっていう。
素晴らしい。
はい、あ。やっぱ塩コショウだけだと飽きるんすよね。いくら素材変わっても。
まあ、特に日本人はそうやろね。
まあそうですね、うん。うん。
外国行って帰ってきてうどん食ったら死ぬほどうまいと思うもん、
ね、うまい、うん。うまいね。
っていう。
はい。
あの、あと一応報告しとくと。
はい。
無事に僕の免許の点数が戻りましたんで。
心配してたんかな、みんな。
7日までって僕言ってたんやけど、
はいはいはい、
スケジュールを見直すと6日でメンテが開けるって書いて
る。あ、なるほどなるほど。
でもよくよく考えたら6日で開けるということはその5日の24時を超えた瞬間に開けるんか。
で、まあ何とも言えんね。
うん、だから僕は7日の24時と思ったのがどうも5日の24時いけるんじゃないかって気がして、
うん、
けど6日はとはいえやなみたいな。
まあまあいや、ていうか別に、とはいえないよ、ずっと。
そうや、そうや、そうや。
限定なんてものは。
で、けど無事にもう7日も
来れない。あ、よかったですね。
完全にいけるけど、はい、とはいえやなと思って、
はいはい。
随分安全運転になりましたよ、僕って。
なるほど。
いう。いやー、やっと人並みやわ。
まあそうですね。
何回も言ったわ、この数日。
まあまあ、言うことによって自分をこう、そう
安心させ
るね、今しめてるんでしょ。
そう、それもある。俺は運転が下手やって思いながらね。
まあまあまあ、あ、そう、今日東海恵比寿なんですね。
今日本恵比寿か。
はい、今日が1月10日なんで。
なんかけど屋台がなくて3年やからね。
3年か、そうかそうかそうか。
うん、
一昨年もなかったんやったっけ。
一昨年もなかった気がするんやけど
かな。
ないないないない、だってコロナ、え、今2022やろ。
うん、
で2020じゃ絶対なくて、
うんうん、
でコロナ始まったので2019じゃなかった。
違う違う、2020
2020
の初頭に始まった。だからやってんじゃん。
やってるか。じゃあ2年か、
うん、2年やと。多分まだ東海ビスで、いや、まあ露店にやめるまでは行ってなかったんじゃない。
2月ぐらいやんな、始
まった。本格的にもう規制っていうか、もうやばいやばいってなったのは、うん、その中国が12月とかやろ。
はははは、
うん、
っていうぐらいやから。そうやな、
まあそうっすね、
っていう。
はい。
まあ、悲しいけどな、屋台ないのな。
まあまあまあまあ。
けど、今宮恵比寿の屋台なんで、みんな酒飲みながら、大人数で来て、食べ歩きやから、まあ一番あかんわな
って。一番あかんやつな。まあまあまあ。
感染。
外とはいえ、ぎゅうぎゅうみたいな。あと、もう神社の中はマジですし詰めやからさ。
確かに、ほんまコロナに対しての相性が最悪やわ。
はい。
はい。
まあそんなところでね、 まあ、質問行くんですけど、はい、ちょっとすぐ終わりそうな質問さっき1個やって、
はい、
からもう1個行きますかね。天正の火薬ご飯さんからの質問です。
お、いい名前やな。
はい。部長さん、アニヤギ博士、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。早速ですが質問です。最近母が洗濯物と一緒にマグネシウムの入った袋を干していました。手のひらサイズのメッシュ袋にマグネシウムの粒が入っていて、マグネシウム袋を一緒に洗濯すると洗剤が半分で済むらしいです。調べてみると、マグネシウムが水に触れると水素が発生し、水は弱アルカリ性のイオン水に。そこに洗濯物の皮脂汚れが結びつくと海面活性作用が大きい。つまり水が洗剤のように汚れを落とす力を持ち、例えるなら水石鹸になるという話です。汚れを落とす力は市販の洗濯洗剤と変わらないというデータも実証済み、洗濯槽と洗濯ホースもきれいになる、マグネシウム袋を増やせば洗剤もいらないとのことです。今のところ洗濯物に異常はありませんが、柔軟剤と量を半分に減らしてはいるが、洗浄力を発揮している洗剤のおかげな気がします。水素水のように人体に無害ならこのまま使い続けてもいいかなと思いますが、現代科学の才を集めて開発されたであろう洗濯洗剤の洗浄力と変わらないという点に疑問が残ります。これも偽科学というやつなんでしょうか、教えてある程度。
確かに最初からそれでいけんとそれでいくかなって話はあるよな。
まあまあそうなんですよね、
うん、
あこれ洗濯マグちゃんというやつで、
うん、
まあ、一応違法で摘発されましたね。
あ、ほんまに。
はい、いつやろ、半年前ぐらいかな。
あ、で一言で言うと嘘って話の。
そうですね。
終わり。
そうなんです。で、まあだから短い質問なんですけど。
で、兄脇が言うまでもなく、まあ、逮捕されてるから、もう証明はされてるようなも
ん。逮捕というか、まあそうですね。そうですね。検挙されてる。なんだっていうか。そうそうそうそう。そうなんですよ。なんで、まあ要は、実証ちゃんとしてる、まあ古代広告詐欺ですよっていう話ですよね。はいはいはい、まあ。なんで、これ、まあでも、よく考えないといけないのは、これ洗濯ビーズっていう商品っていうのがあって、
うん、
まあ昔からあるし、今でも100均とかで売ってると思うんですけど、うん、洗濯って、ちょっとしたボールとか入れて、絡みを解消したりするだけで綺麗になるんですよ。
ん？
いつもより。洗濯物ってね、絡むんですよ、洗濯機ってどうしても。
ああ、なるほど。
なら、中が洗えないとか、
うん、
そういうことも起きるし、そもそも洗剣の威力を最大限発揮するのって難しいんですよね。
はあ、はあははあ、
なんで、絡み防止のものとかを入れると、それは何回でも使えるんですけど。
まあ、要は、あれや、綺麗に水が全体に行き渡るようにさえすりゃ、洗浄力は当然上がってるよ、みたいな。
あ、そうですね。布と布が重ならないようにする工夫があると、実はいけるし、
は
あ、まあ、ドラム式洗濯機って、まあ今、またちょっと縦型に戻りつつあったりもしますけど、ドラム式って、実はその途中で逆回転するんですよね。
ははは
で、逆回転して、あれ、絡みをほどきながら洗うっていうのがあって、あれが結構、その、綺麗に洗える秘訣だったりもするんですけど、まあそういう要素があるので、このマグネシウムが効いてるんじゃなくて、マグネシウム、なんか粒が入った袋入れとくと、洗い方は変わって効率よく洗えたりするっていうのは、あり得る話なんですよ。
だマグネシウムの作用ではないと。
そう、だからこの歌ってる作用が嘘っていう話なんですよね。
ただ一緒に洗うと綺麗になる可能性はあると。
あ、もちろんありますね。っていうか実際なってると思うし、で、まあ洗剤って確かにその指定量っていうのが、
うん、
まあだからそのちょっと余分やったりするんだと思うんですよ。最小量ではない、そもそも。だからちょっと減らしたところ実は綺麗に洗えるみたいな話があって、うん、
ただ石鹸の能力を 100% 出せなくて、でそれを 100% なんか、ね、50% を 70% ぐらいに上げたりはできてるかもしれんから、
はい、
だからより綺麗にはなるっていうのはあるけど、これだけで洗っても石鹸と一緒は完全に嘘ってこと。
そう、マグネシウムの効果っていうのはあんまないって話です。はい、
水素なんか発生してもさ秒で抜けんじゃないの。
いやいや、ね、まあ例えばマグネシウムを、これは酸化マグネシウムなんですけど、多分、うん、水酸化マグネシウムっていうのもあるんですよ、うん、焼いたら酸化マグネシウムになるんですけど、でその水酸化マグネシウムなんか例えばちょっとアルカリ性なんですよ、
はあはあ、
アルカリ性やと石鹸になるんですよ、
うん、
なんですけど、まあ酸化マグネになっちゃうともう石鹸にはなかなか普通の水ではなんないでしょうね。
あ、なるほどね。
高温水とかに当てたらなると思うけど。
なるほどね。
はい、
っていうことで嘘です
という話なんです。でもう一個行きましょうか。
はい。
で、関さんからの質問です。いつも楽しく聞いています。 ところで先日うちの父親が何を血迷ったか酒を飲んだ後に風呂に入り、見事失神して転倒し、浴槽に後頭部を打って首を捻挫しました。
俺割とハードやな。
なあ、そこで質問なんですが、飲酒をすることで血管が拡張して血圧が下がるのはわかるのですが、これに加えて熱いお湯に入ることで脳に血がいかなくなるのはどういう仕組みなんでしょうか。普通に考えると体温が上がって血流が良くなるような気がするのですが、どうか教えてください、アルデヒドと。
それはタイムリーな質問やなぁ。
そうですか。
つうのも、
はい。
4日前ぐらいか、1月4日かな。
うん。
に僕、風呂で、ぶっ倒れたんですよ。
は
あ、倒れたってもめっちゃ倒れたわけじゃなくて、
うん、
貧血というか、になって、
はいはいはい。
フラフラになって、ちょっと20分ぐらい休んでからしか帰られへんぐらいの、
はあはあはあはあ、
ことなんやけど、
うんうんうん、
で、それは、よくある、何個かあるんですよ、その風呂の、
うんうん、
いわゆるヒートショック現象とか
もあるし、はいはいはいはい、
やけど、で、僕、風呂屋のね、行ってるところの、西成の風呂屋は、30年間で3人死んでるって言ったんですよ。
はいはいはい、はい。
浴槽で、おじいちゃんが。だからやっぱ結構あることらしくて。
まあまあまあ。
で、僕、今回起きたのは、マッサージ風呂が好きで、
はいはいはい。
で、そこのマッサージが、東大阪の極楽温泉ってとこやけど、
はい、
めちゃくちゃ強いね。
マッサージって電気風呂みたいな話？
ね、ジェット。
あ、ジェットね。はいはいはいはいはい。
で、ジェットがほんまにめちゃくちゃ強くて、そこ。
はい。
生体の中でも、じゃあ、吹っ飛ぶぐらい強いね、僕らが。
はあ、ははあ、
で、けど、正月で生体行けてなくて、年末に。
はいはいはい。
で、凝ってるから行きたいなと思って、やってたら、めちゃくちゃ強くて、こう、背中のこりすげえほぐれるわと思って。
はあ、ははあ、
で、やったら、ほぐれるんですよ、めっちゃ。
はい。
で、なんならこの内臓に近いところの筋肉もやって、すげえほぐれてるんやけど、
はい。
で、お風呂でずっとほぐれたらどうなるかっていうと、血管が開いてるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だから道が広くなってて、
うんうんうん。
で、血管が開いて道が広くなるけど、交通量も増えて、
はいはい、はい。
おっしゃる通り、血流が良くなってんやけど、
はい。
その後に、僕は水風呂入ってから出ようと思って、水風呂入ったら、開いた道で交通量バンバンやったのに、水風呂入ったことで一気に交通量の速度が落ちるんですよ。
はいはいはいはい。
でも道広いから血圧がぐん下がりするんで、
はあはあは
あ、で脳とか全身に行く血の量がちょっと減ってしまって、
はいはいはい、
で酸欠になってフラフラするっていう、
はいはいはい、
足くらみとか、
はいはいはい、めまいみたいな、
めまいとか、
うん、
で僕はそれちょっと立ってられへんぐらいになって、
うん、
でも治し方ゆっくり横になるしかないから、
うん、
でそれ書いたんやけど、
はい、
だからこれでしょ。
ああまあまあ大雑把にはアルコールも入ってないでしょ、でも君は。
ああ、確かに。
うん。だからまあ、アルコールが入ってるバージョンとはちょっと違うんですけど、うん、まあ確かにね、お酒飲んでお風呂入ると、まあ割と死ぬので、気をつけてください。はい。結構年何百人レベルで死んでると思いますよ、うん、毎年。で、
溺れるとかじゃないね、何回。
溺れるもありますね。溺れ死んでる人は、プロで溺れ死ぬ人は交通事故より多いっていう話があって。
ええー。
あ、でもまあ、溺れ死ぬって言っても、なんかまあ、そのもう、おじいちゃんとかも多いんですよ、そら。
だから、むずいのは、
うん、
ただ酔っ払って酩酊してるから溺れてるんじゃなくて、今言ったみたいに、入ったことでちょっと気絶に近い。
あ、まあそうそうそう。アルコール飲んでなくて、もう溺れ死ぬ人っていうのが、うん、まあ大半なんですけどね、もちろん。
案外、だからそれ、要は、血圧、ひどいめまいとかで気絶して溺れて死ぬ
ん
やな。
あ、そうですね。まあだからその、老衰の、まあ最後の、
うん、
最後が、まあたまたま血圧が大きく変わる瞬間やった、みたいな。うん、昔、はいはい、和式やった時にトイレで死ぬ人多かったって話も結構あって、はいはいね、あれもだからしゃがむのが良くないですよね。しゃがんで力むっていうのが、結構血圧が変わるらしくて、
あ、なるほどな。
あれが良くないんですって。だから洋式の方がずっと安全なんつって、
血圧下がって切れるパターンもあるし、血圧下がって気絶するパターンもある。
あ、まあまああると思いますね、はい。
そうやね、案外血圧下がる方が問題やって聞いてびっくりした僕。
あ、下がると意識飛ぶんで、
うんうんうん、
はい、まあ、そういうことめまいとかね、うんうん、みたいなことが起きるから、で転倒して頭打ったら死ぬじゃないですか、
うんうん、
まあみたいなことが起きるんで、本当に気をつけてほしいんですけど、まあ一つはここにも書いてるし、君が言ったみたいに飲酒をしたり、お風呂に入ったりすると、うん、両方、 血流が良くなる。血管が拡張するんですよ。
うん、道が広が
るね。はい。で、血流が良くなる。いっぱい血が流れるようになりますっていうのがあって、うん、これが、非常に効きます。基本的に。
はいはい。
なんで、これがめまいとか意識が飛ぶみたいなのの原因になりやすい。うん、で、あとね、まあこれ脳に血がいかなくなるのはどういう仕組みなんでしょうかっていうのは、うん、まあ血圧下がるっていうことで脳に血がいかなくなるっていうことなんですけどね。まあまあ、心臓の押し上げる力が一定だから、道が広くなると血が頭に流れにくくなるっていうことが急に起きるんですよね。
だからほんまは、血管開いてるときは足だけ冷やされた方がいいんやって。
ああ、なるほどね。
足だけ冷やすと、その上に上がるのと、
はいはいはい。下に下がるのが、まあバランスが取れる。
でもあと割と実は理にかなってるのが、あったかいタオル絞ってあったかくしたやつを頭に乗せるっていうのはそれを防ぐためにやるんやって。
ああ、なるほどなるほど。頭だけ冷やすのがよくない
ってことね。そうそうそうそう、
はいはいはい、
っていう実はそういう理由がちゃんとありますっていう話。
なるほどなるほど。でまあそれはそうなんですけど、あとアルコールは当然なんですけど麻酔作用があるんで、飲みすぎると、うん、寝るじゃないですか。
はい。
で、寝て溺れ死ぬっていうケースが多いんですよ。
うん。
で、まあ、寝る、まあ、ぼんやりする、ぼーっとする寝るなんで。
はいはいはい。
で、それはだから血流とは別の作用でも起きてるんですよね。
うん。
だから、意識飛びやすいんで、気をつけないといけない。あともう一つ気をつけなあかんのは、脱水ですね。
ああ。
アルコールは。あと、お風呂もですよ。お風呂もだから結局、実は水飲んでないので、汗どんどんかいでいくと脱水になるんですよ。で、脱水になると、別に血圧とかはいいんですけど、脳梗塞とかね。
うんうん、
血が、ドロドロ血、サラサラ血あるじゃないですか、みんな好きなやつ。はいはい、あれって、あれは別に食べ物でどうとか健康状態でどうとかじゃなくて、その時水分が足りてるかどうかなんで、大半は。うんうんうん、で、水が、脱水症状になると血から水を取るんで、
はいはい、
結構血流がね、悪くなってくるんですよ。なら、もともと血栓持ちの人とか、っていうのは、
危ない。
危ないですよね。うん。
で、特にアルコールだけ飲むと、水飲んでるようで全部実は脱水やから。
アルコールはね、全部、そう、すっごいおしっこしたくなるんで、うん、出る方が多いんですよね、アルコールって。
だから、夏場にビールだけ飲んだら、実は熱中症になるっていう。
ああ、はい、はい。
それと似てるよな。
そうですね。っていうのがあるんで、まあその辺の合わせ技でいくんですけど、うん、まあ脳に血がいかなくなるのは単純にもう血圧が下がるっていうのが支配的なんだと思います。
はい、いやけど思ったより気をつけた方がいいですよ。その冬のアルコールの風呂は。
まあそうっすね。
ね。って思った、この間。
ああ。
いやだからさ、風呂好きやけどさ、最近すごいサウナブームで。
はい。
で、その水風呂が一桁とか。
うん、うん。
でサウナがめっちゃ暑いみたいな売りにするとこ多いんやけど、
うん、
もう結構嫌いですそれ、
うんうん、
でその一部の若者の先民層やねあれは。でずっとほんまにもずっと風呂に来てるじいさんとかは入られへんのよあれ。
はいはいはいはいはい。
で危ないのよ。
うんうん、危ないです、
ね、だから水風呂もほどほどがいいし、
うんうん
うん、でそのくせ若者は冷たけりゃ冷たい方がいいみたいなこと言うの。
そんなことないよ。
でいや、そうやね。だから、で、前もさ、一緒にお風呂行った人がさ、サウナーなんで、みたいに言ってて、
はあはあ、
で、水風呂、どれぐらいが好きですかって言ったら、え、そんなん、冷たければ冷たい方がって。言うけど、で、一般的なラインは18度ラインぐらい。で、僕は20度ぐらいのちょっと緩めの水風呂に長く浸かりたい。
はいはいはい。
だから、僕20度ぐらいがいいんですよね、つって、で、その日一緒に風呂行くようになって、
うんうん、
で、その風呂はちょっとぬるめの19度の風呂で、
うんうん、
だから、冷たいけどゆっくり降りて僕は好きな風呂に
入
って、
はいはいはい、
でその人サウナ入って水風呂一緒に入ってる時に、いやーこれぐらいがちょうどいいっすねって言うから、いやだからさ冷たくないやんって。
水風呂界ではぬるいやん
って、ね、一般的、まあまあ、ごく一般的やんみたいな。
まあそうやな。
でなんかさ、その名古屋のウェルビーってサウナがあって、
はいはいはい、
まあサウナ界の聖地みたいになってんやけど。
あ、そうな。へえ。
で豚尾さんと僕それ一回来たから一緒に連れてってくれて行って、行ったらウェルビーは今5度の水風呂があるの。
あ、
それはなんかフィンランドとかの、
はいはいはいはい、
氷水に実際近いみたいな。
ああ、まあまあまあ池に飛び込む的なやつね。はいはい。
でも危ないって分かってるから深夜とかも鍵してんの。
ああ。
で豚尾さんに、いやこれさって僕 いわゆる一桁シングルとか言うんやけど、もう、ちょっと冷たすぎるの嫌なんですけど、つって。うん、けどサウナはみんなその5度とか冷たければ冷た方がいいって言うから、入るんでしょつって言ったら、それが誰も入れへんねんって。死ぬであれ、つって。ブタモさんが言ってて、って。冷たければ冷たい方がいいって言ってたやんって言ったら、だからここが5度始めてから、あの、良識あるサウナは冷たければ冷たい方がいいって言わんくなった。思い知ったって。
なるほどね。
いう話。
まあ、ウェルビーさんさすが、分かってますね。
うん、けど違う水風呂もあるんで、ウェルビーは。
なるほど。まあ、だから作った。
そうそうそうそう。
うん、ほら、入らんやんって話な。うん、
いやけど、なぁ、嫌やねんな、冷たければ冷たい方がいい進行。
いや、もうだってもう僕16度でも嫌やもん。
うん。僕もこの間ちょっとフラフラしてちょっとビビってんもん。
まあそうやな。
そう。
それは正しいよ。
カレーと共にこうやって入り方も変えていかんばかんねん。
そうですそうです。調整がね。
そう。
何事も適当がいい。
はい
はい。
ということで。
はい。
あのまあ今年一発目か。
ん？いや
収録として一発目じゃない？
そんなそうかな。あそうか。あれ？いやそんなことないやろ。先週やってる。
やったわ。正月。
今年もよろしく言ったよ。
言ったわ。来週は、
はい。
おそらく、
はい。
あ、どうする更新。言っとかなかんじゃん。
え？
火曜日おれへんやろ。
あー、あー。そうやね。
帰ってからでしょ。
帰ってからかもしれんね。遅くなるかもしれんね。まあ、ツイッターで言いますよ。
うん、
まあ、
来週はちょっと。
やし、まあ、遅れても、あー、これはちょっと。言ってたなと思ってください。水曜日になるかもしれないです。はい。
そうか。来週我々珍しく北海道に行くんで。
そう
です
ね。あ、水曜日無理かな。水曜日中は無理かもな。
木曜日になるかも。
ああ、まあまあまあ。でもまあ、うん、来週中には更新はしますんで、ちょっと遅れても遅れとんなと思ってください。
取って出しやったら向こうでできるけどな。
まあ編集がね、しようと思ったらパソコン持ってかなあかんですけど、パソコン持ってくの嫌なんで。
うん。
はい。っていう話です。
まあおそらく北海道からお届けすると思います。
はい。はい。そうですね、
はい。というわけでお届けしましたのはブチカシワキと
アニワイハサでした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな。発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計棒あの頃あれがあったらな塩漬け燻製アルコール天日の乾燥
これ結構摂取の栄養素